大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STV ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山信介ですね。もう9月も最後の日曜日になりました。
はい、
早いですね。で、北海道はもう寒暖の差がこうどんどんどんどん来まして、もうやっぱり秋ですねっていう感じですかね。まあこの時期になってくると、まあ、収穫の秋ですからね、嬉しいイベントがいろんなところでありますし、はい、そうは言いつつこうね、北海道にも冬苦手な方いますからね。
はい、みんながみんな、ね、大好きなわけじゃないですからね。
結構いますしね、
はい、
本州からこう10年、まあ、北海道に例えば転勤で引っ越してそのまま住みましたと、ずっと住んでますと、10年経っても私やっぱり冬ダメっていう方もいますから ね、
う
ん、
そうです ね、
やっぱりこう、まあ、得て増えてってあるんでしょうかね。ただそのダメと言いつつ、その対処方法を徐々にね、ご自身でいろいろこう考えてると、うん、やっぱり皆さん考えてるなというふうに、いろいろ工夫されてるなと思いながらね、いろいろ拝見してるんですけども、そして勉強させてもらってるんですけどもね。今日はそういうことで月末ですので、月に一度のお便り特集と、そして私ですね、来週10月5日、5日は大阪、6日は名古屋、5日の方はね、大阪の方は毎度も大阪で、ちょっとセミナーをするんですね。松前町のセミナーを担当させていただきます。6日はですね、ちょっと、まあ、会場をちょろちょろちょろちょろちょろっと邪魔にならないように皆さんとお会いできたらなと思ってるんですけどもね、その情報はまた、おはがきの、ご紹介した後にですね、詳しくお伝えしたいと思います。
北海道の新しい滞在スタイルを提案する番組、大山信介のちょっと暮らし北海道。今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は土屋ホーム、野口観光グループの提供でお送りします。
大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
大山信介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STV ラジオからお送りしています。
はい、ということで今週はですね、お便り特集。本当にね、ひとつき本当にたくさんメール、おはがき、ファックス、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、しかしね、本当にいろんなご意見いただいて、感想いただいてありがたいですね。
はい、
いつでも多くご紹介しますか。
は
い、
そうですね、
はい、
今回ご紹介した方には素敵なプレゼントもありますよね。
今週はですね、はい、ちょっと今までとは違うんですね、うん、っていうやつですね、覚えてる方いらっしゃるでしょうか。僕ね、これこっそりね、みんな品切れになるまでね、そしたら価値が上がるだろうくらいに思ってたんです。で、思ってたんですよ、ずっと、
はい、
今回はそれをね、皆さんにね、お渡したいなと思って持ってきました。
それは届いてからのお楽しみという。
いや、そういうことないですね。別に大したことないんですけどもね、僕が大好きなマリモッコリです。
懐かしいですよね。でも今でもあのお土産売り場には
あるんですか。
あるところもありますよ。
そうですか、うん、一世を風靡したマリモッコリですね。僕はもう ずっと一緒に歩いてましたけどね、カバンの中にね、常に出張カバンにはそれがね、満載たくさん入ってましたけどね、50人くらい入ってましたね、もっこりくんが。まあそれはまた後ほどお伝えしますね。
はい、
はい、行きましょう。
ではまずは南幌町の反響がありましたので、ご紹介させていただきます。札幌市の恵子さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
夏の間よく南幌町で野菜を買いに行き、南幌温泉も大好きな温泉なんです。ちょっと暮らしがあることを初めて知ったのと、家賃のお安さにびっくりしました。
なるほどね、やっぱり札幌市の方にはね、馴染み深いですよね、
うん、
でもそっか、ちょっと暮らしね、多分近くてもね、してみたいという方いるんですよね。ぜひね、お電話してみていただきたいなと思います。
続いて愛知県一宮市の由美さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
南幌町のキャベツ天丼、この番組を聞いて初めて知りまして、インターネットで画像を見たとき衝撃的一度挑戦したいですね。白いトウモロコシのピュアホワイトもまずは生で素材の味味わってみたいです。
なるほどね、うん、確かにね、衝撃的ですよ。
見た目が ね
見た目が
山のように、
ね、ちゃんとお持ち帰り用もできるっていうね、はい、そこはやっぱりエコですね、うん、いいですね、はい、
続いて東京都多摩市のとしのりさんからいただきました。
東京、はい、はい、ありがとうございます。
南幌町は温泉に行ったことがあります。
出た、
また訪問したい場所です。
すごいですね。
キャベツキムチも美味しかったですよ
あ、僕まだそれ食べてない。あ、じゃあ、うん、キャベツキムチは南幌では食べてませんけど、売られてるね。
そうです、販売されてます。
販売されてるんで、うん、食べたことありますけれども、東京から南幌に、
ね、遊びに来ていただいたのか、
まあ、近いですからね、空港からね、はい、
そうですね、
ありがとうございます。
続いてはですね、はい、標茶町の反響もメールやおはがきでいただいております。標茶も
ね、すごかったですよね、はい、
ご紹介しますね。大阪府貝塚市のラジオネームおにぎり娘さんからいただきました。
あ、僕大好きおにぎり娘さん。
標茶町のホームページ拝見しました、はい、息を呑む美しさの自然の写真と楽しい情報満載で見入ってしまいました。
これね、本当に南幌町もそうなんですけども、この番組で紹介させていただいた町ね、ホームページ本当ご紹介しきれないん で、はい、で例えば標茶の方もホームページで見ていただいたと、びっくりとかね、あの先ほどのキャベツともびっくりとかね、そうすると観光情報ってあまりねお伝えしきれないんで、はい、観光的な目線ではこうだなとか、うん、クラス目線ではこうだなとか、え、こんな助成制度もあるのとか、というふうなホームページがいろいろ充実してきましたんで、ぜひねご覧いただければなと思います。
続いて愛知県豊川市の文代さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
標茶町を紹介されていましたが、はい、土地がめちゃくちゃ広いんですね
広い。
私は小山さんが言っていた愛知県の蟹江町出身なので、
蟹江町、はい、
その広さにびっくり。標茶町の冬の楽しみ方を聞き、冬の夜空を眺めながら温泉に入りたいです。
温泉ね、この温泉がモール温泉ってことを知らないんでした。まあ、初めて知りましたっていう方も多かったですね。
そうなんですよ、
北海道内でね。
そうなんです、北海道の苫小牧市のラジオネーム、はいはい、日和又昇さんからもいただいてます。
もう
何十年も北海道に住んでいるのに、標茶町は酪農の町で、近くに釧路湿原があるとか、
ええ、
時々道路地図を見ても釧路から摩周湖の方へ行く通り道の道程度のことしか知りませんでした
標茶の方聞いたら泣いちゃうかもしれないけど、
そしてモール温泉があると初めて聞きました、
はい。でもね、そういう意味ではね、しべちゃんのことをしっかりとね、うん、ありがとうございます、
はい、
モール温泉あります。そしてね、牛がたくさんいるんですよ。
そうですよね、
まあ、しかもいますけどね、しか注意ですけどね、このしべちゃ町も、あれなんですよね、あの大阪名古屋に行くんですよ。ですからぜひ大阪名古屋チェックということですね、
はい、
あの先ほどのまた後ほどお伝えしますが、ということで次行きますか、
はい、続いて大阪府大阪市の宮子さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
遊具の話、標茶町でやりましたね。
出ました、
うん、遊具の順番待ちがないなんてすごく羨ましいです。
これね、そうそうそう、僕ね、なんでそれが驚きなのっていう北海道の方のおはぎも結構メールもありましたよね、
はい、
遊具って並ぶもんなのみたいな、そういう話もありましたよね、札幌市以外の方から。確かにね、ちょっとしたこう、まあ、目線が違うんですよね。例えば子育て世代の方が見るとここすごいとかね、あるいはちょっと熟年世代の方、あるいは30代の方とか、いろいろこう違いますよね。そういう意味では僕もこれ聞いた時に、あ、そういう見方あるんだって ね、思いましたよね、
う
ん、はい、
続いて岐阜県岐阜市の茂木さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
私は60歳手前で第二の人生として転職をし、少し働き方をスローモードに変えて働いています。
あ、そうですか。
これからの余生を考えると、少し北海道で住んでみたいと思っています。
あ、
北海道には家族と愛犬で会社生活の20周年の休暇を利用し10日間旅行をしたことを思い出します。
あ、なるほど。
やはりその時感じたのは、愛犬と一緒に泊まれる施設を探すのにとても苦労しました。標茶町ではペット科の体験ハウスもあるとのことで、素晴らしいと思いました。
このことをですね、あのちょっと暮らしを実施しているおよそ100の北海道内のね、自治体の方、ぜひね聞いていただきたいなと思うんですよね。僕もこれペットをね、例えば、いやね、大山さん分かるんだけど、自分の町には3つしか、ちょっと暮らし体験というかね、体験のお家がないんですよと、いや3つのうちね、1つだけでもということをお話ししたり、あるいはですね、いや、あのいや じゃあ清掃料かかるんですって、ハウスクリーニングのと。じゃあねと、この北海道暮らしフェアとか、北海道暮らしフェアはまあ、他の団体がね、 NPO さんが主催するのかな、北海道庁の関与団体ですね、北海道庁から人がけになっている関与団体なんですけれども、そちらの方にもね、ずっと僕をさせてたんですよね。ペット OK、 なおかつそれが厳しいと思われたら、じゃあハウスクリーニングはどのくらいかけてもいいですかって、その直接聞いたらいかがですかって。僕ね、僕が聞いたのは3万4万だったら僕全然平気っていうお答えが、もっとの高い額の方はおっしゃった方もいますけど、
え
な、でもほんたくさん聞いたのが、だってね、大山さんと8万かけたってペットが来るのよって。いやそうですかって、じゃあペットと2人ですか、そうよと。だって主人は置いとくんだから8万の方が安いじゃないって。あ、なるほどと、分かりましたと、ペットとお二人ですねと、ご主人が留守番なんですねとかいうことはもう何十回も聞いてて、まあ、もちろんご夫婦できてペットとかわいそうだからっていうことでね、ペット、これがね、またペットもね元気になるんですって、いろいろ散歩すると、
まあ、広いですからね、
これちょっと話したらね1時間番組になるんでやめましょう。はい、ということでしべちゃはペット OK のお家があります、はい、
そうです、
はい、
そして続いて札幌市の剛さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
懐かしいふるさとしべちゃ町です。
お、
現在札幌でラーメン屋さんを営んでいますが、52歳になりましたので、はい、そろそろふるさとに戻って、私の特製のがっつり辛味噌ラーメンをふるさとで営業してみるかな。夢の実現したいですね。近いうちに実現したいです。
いいですね、そういうのね、いや僕そういうのすっごく嬉しいな。っていうか今剛さんがそうおっしゃって、
はい、
僕ね、ちょっとこれ僕からのジャストアイデアなんですけど、お店を完璧に移すという前に、うん、例えば土日だけやってみるとか、
はい、
もちろんまあ、住機の関係があるんでしょうけれども、施設の関係もあるんでしょうけれども、うん、土日だけこうやってみるだとか、トライアルで3日間イベントでやってみて反応を見るだとか、はい、でそういったことを役場の方とこう相談してみると、そうすると、あ、空き店舗があそことあそこあるんでちょっとやってみようかとか、いやちょっと待ってって、ラーメンですかと、実はお蕎麦でもあるいはうどんでもこういう話が来てますとか、あるいはカフェでこういう話も来てますとか、だからラーメンだけでは街で、うん、ちょっと厳しいかなという時でも、じゃあちょっと他の料理と一緒にしたお店でどうですかと、う
ん、レストランとして経営しませんかってことですよね。
ですから、うん、週に1回教えに来て、最初はこうね、
はい、
弟子を、まあ、上川でね日本一ラーメンの会がやってるように教えると、うん、でその後行ったり来たりという生活もどうなのかなって、ね、雇用を生むだとか、例えば働き手が、まあ、例えば今人材不足ですけど田舎の方に帰りたいと、でも働く場所がないんですと、こういう話もたくさん聞くんですけど、でそれで国の施策がいろんなことしてるんですけど、国の方と話しててね、あれっていうふうに思うのは、1人2人3人っていうふうにね、この仕事で何人雇用が発生しますかっていうような質問を受けるんですよ。
うーん、はい、
確かにそういう考え方もありますけども、と、田舎ではそんなたくさんの需要がないので、一つの仕事で一人区っていう表現を僕使った、まあ、よく使うんですけどね、一つの仕事で一人っていうことはなかなか厳しいんですよと。でも一人がこの仕事とこの仕事とこの仕事を3つ掛け持つと、これでちゃんとした月給収入を得られてっていうふうに 0.3 人区 0.4 人区 0.3 人区合わせて1人区とっていうようなこともいろいろ考えてみると、多分ですね、これから今法律改正も出てくるんで、ちょっと違う仕組みが出てくるんで、それも含めてですね、田舎で働くときに、それだけではちょっと食べていけないかなっていうときに、あ、待てよと、他の仕事と一緒にこうできるかなとか、そんなこともですね、ちょっと今後またちょっとずつお話していこうかなと。今ラーメンを聞いて、あ、もし剛さんがしべ茶ではちょっと一店舗構えるの難しいなという時には、役場の方とそういう知恵を出し合うと、僕は違う展開ができてくると思うんですよね。
うん、そうかもしれないですね、
はい、
さあ続いてですが、続いてはですね、またしべ茶町とは別のお話になるんですが、
いろんなおはき見える、ありがとうございます。
三重県の紀北町からですね、藤尾さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
私は自分の田舎のことしか分かりませんが、この番組で北海道のメリットデメリット ットのお話を聞き、その度に地図を広げて勉強しています。
ああ
すごい。でも北海道の地名はとても難しくて簡単には読めませんね。
あそうですね。例えば外国語表示でこうアルファベットで書いてる のか見るとちゃんと読み方が ね、
うん、ね
分かったりしますよね、
う
ん、本当に読みづらい町がたくさんありますけどもね、うん、
続いては京都府宇治市ののりひろさんからいただきました。
宇治市ありがとうございます。
1983年に車で北海道を一周したんですが、この夏北海道で車で20日間の旅に来ました。今回は北海道で生活するならと思いながら車を走らせました。
生活する目線で走らせたと、
旅行をしたと。
なるほど。
まず思ったのがガソリンが高い。
なるほど。
ガソリンスタンドまでの距離が長い。
長いんだわそれ、
はい、総合病院が少ない、
はい、
で競争するスーパーがないので食料品などの物価が高い、
はい、
車がないと生活をしにくいなどの不利な点がありました。
なるほど、うん、
そして良い面もあります、
はい、
土地が広いので広い土地の家が持てる。
なるほど。
自然が豊か、空気がきれいなど、あとは以前と違って気温の寒暖差が激しく、もし北海道で生活するなら札幌近郊に生活拠点を置き、休日などに北海道の地方に旅行や遊びに行くのが最適かなと思いました。
なるほどね。もうすごいですね。
やっぱ
生活する目線で20日間、ね、運転すると。これね、でも例えばですね、生活する目線で20日間運転されたのりひろさん、もし回らないで行って一つのところ、もしくは二つでもいいんですけれども、10日でもあれ1週間でもじっと住まわれてみたら、滞在されてみたらちょっと違う印象になるかもしれません。
そうですね。
というのは、物価高いよなと、例えばですね、スーパーの競合がないから、あだからちょっと高いのか、あれ隣の家の人あんまりスーパー行かないなとか、あお野菜もらってるとか、そういうのいろいろあるじゃないですか。
そうですね。
土地柄の、
うんうんうん、
あそこのスーパーはちょっと高いので、それはね、あの人から分けてもらってるのとか、まあどこの田舎でも全部共通してるわけではないですけどね、はい、そういった各地域各地域での滞在してこそ分かる、あなるほどと、いいと思った ところが若干また不便ということも逆にあるかもしれませんけれども、不便と思ったことが、そっか、この不便を町民の人はこうやって克服してんのかとか、我慢してるって場合もありますよ、
はい、
そういった点を滞在するとちょっと違う感じがあるのかもしれませんね。
そうですね。
僕は時々そういう話をお聞きします。
続いてですね、はい、埼玉県加須市のあきこさんからいただきました。
埼玉からありがとうございます。
息のあったやり取り、安心して聞けますよといただいてます。
僕は言う通りに言ってるんですね。
いつの日か、はい、北海道との2拠点の生活を実現すべく、こちらで情報収集をさせていただいております。
2拠点、はい、
松前町が隠れバードアイランドだとは知りませんでした。
あそれね、隠れてんです。
隠れてる。
もう先週も行きましたけど、
はい、
ブンブンって終わりますからね、
はい、
国道走ってると、あっという間ですからね、はい、
で海外にも特に欧米愛鳥家がたくさんいますから、今こそ PR していくべきだと思いますよ。
はい、それは松前の方にですね、しっかりとお伝えしたいと思います、うん、バードウォッチングの方がね、知る人ぞ知るっていう感じなんですけれども、本当はもっと多くの方にね、日本の渡り鳥の半分が白神岬という北海道最南端、この間お邪魔した時ね、タッピ岬がね、すっごくでかく見えたんですよ。僕何度もお邪魔してるんだけど、あれこれは一番大きく見えるなって、タッピ岬近いなって。そうすると地元の方が、これから天候が悪くなるなとかって、さすが地元の方はそういうのね、分かるんだなと思いながらも、白神岬はあっという間に過ぎちゃうということなんで、その国道の上の方にこう見るね、ポイントがあったりするんでね、ぜひ白神岬300の、渡り鳥ですか、
はい、
すごいですね、
うん、
ということで2拠点居住、ぜひね、いろんな情報、また疑問なりといろいろとですね、こちらの方にお寄せいただければなと思います。
大山慎介のちょっと暮らし北海道
ということで、10月5日土曜日、10月6日日曜日、大阪名古屋に 私お邪魔します。他の団体の主催なんで、私がどうのこうのということじゃないんですけれども、大阪は、私ちょっとセミナーもしますし、北海道田舎活性化協議会の仲間の町がですね出ます。大阪はですね、厚真町、浦河町、松前町、松前行きますよ、松前行きます、松前が行きます、そして標茶町も行きますということで、その他含めて40団体以上が行きますんで、場所は、
はい、場所がですね、マイドーム大阪で開催されます。お時間が10時30分から夕方の4時30分、
その中で
最終入場が4時です。
そうですね、うん、その中で私は大阪マイドーム大阪で14時半、ね、14時半から松前町のセミナーを担当させていただきます。ですから、そこでなんでバードウォッチングの白神滝の PR しないのってお話だとかねそんな話とか、はい、いろいろお聞かせいただければなと思うんですよね。で、6日日曜日は名古屋です。こちらの方は場所はどこですか？
こちらはウィンク愛知ですね。
はい、ウィンク愛知といえばすぐ分かりますね、
はい、お時間は大阪と同じで10時半から夕方4時半、最終入場が夕方の4時までです。
ウィンク愛知はですね8階ですね。そしてこちらの方にも標茶町行きます。で、厚真町、浦河町、上川町と、この番組でおなじみの、
はい、
北海道田舎活性化協議会の町も、うん、違う団体が主催するんですけども、お邪魔させていただきますということでね、ぜひ町役場の方、いろんな方が行きますので、生の声で聞いていただけたらなと思うんですよね。いずれも入場無料です。で、そういう意味では疑問を投げかけると、なんでそれが疑問なんだろうとか、こんなことできないっていうかね、私こういうことが例えば経験してるんですけど、こういうふうな職業、マッチングとまではいかなくても週に 1,2 回働きたいなとか、さまざまなお話をすると役場の方が勉強するんですよね。これは僕一番最初に大阪東京で企画したのがもう10年以上前ですけど、毎年お邪魔してますけど、毎年を勉強させてもらってます。今年もそういう意味では、大阪5日ですね、14時半お邪魔させていただきますので、セミナー、松前町のセミナーでお会いできればなと思います。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。
今週のプレゼントです、
はい、今週は
松前町から大人気のシーズニングソルト3種類を2袋ずつなので計6パック5名様にプレゼントいたします。
え、これ前回なんかだんだん増えてません、これ増えてますよね。
そうですね、
6パックですか？
はい、
だって3種類あるんですよね。
そうなんです、釜炊海水塩と松前桜塩、青のり塩、この3種類をいわゆる2パックずつ、
あー、全部で
6パック。
もう完璧にお裾分け文化ですね。それぞれ試して合点合点だったら、うん、ね、お友達にと、これ本当ね、道の駅でねすごく人気あるんですよね、はい、
では大山さん、合言葉をお願いします。
あ、そうですね、14時半なんだの、なんかありましたね、なんか歌で背中まで14時半とかって、あれ井上陽水の違いましたっけ、あ、違いました、ちょっと置いといて
置いといて、
今日はやっぱり松前町のセミナーに行くんで、松前町というふうに書いてもらえますか？
はい、では松前町と町の名前を書いてください。松竹梅の松に前、後ろの前で町、松前町です。ご応募は住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで。メールが kura@stv.jp です。締め切りは10月4日金曜日必着でお願いいたします。
あ、ね、本当に毎月こうやって お便りメールありがとうございます。紹介しきれないんで、できればちょっと来週特殊事情があるんで、来週もちょっとお伝えできればなと思いますね。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
当選者の発表です。
はい、今週は
9月8日放送、合言葉は使い方。ご案内したプレゼントは、松前町から松前名産スルメ塩から 200g と松前産塩もずく 160g のセットを5名様にお送りいたします。
塩からともずくっすね、はい。
当選者は北海道帯広市すみこさん、北海道札幌市純也さん、愛知県小牧市良一さん、三重県松阪市のりふみさん、大阪府岸和田市しげこさんです。おめでとうございます。
はい、 そしてね、はい、ダブルプレゼントの当選者お願いします、
はい、発表いたします。今月は帯広市オリエンタルフーズのジャンボ焼き鳥セット2名様です。当選された方は愛知県名古屋市高明さん、大阪府熊取町純子さんです。おめでとうございます。こちらは STB が運営する札幌テレビショッピング、パソコンスマホで札幌テレビショッピングと検索してみてください。さまざまな商品がございます。
ジャンボですよ、ね、ジャンボ、ね、食べてくださいね、
はい、召し上がってください。
はい、ということで今週はお便り特集でした。やはりね、年代、それから住んでいる場所、それから今までの経験値、こういったことで本当見方が違うんですけれども、それはもう当たり前のことなんですけれども、そういったことを北海道側が、受け地側がどのようにこう、まあ、懐深くって言いますかね、選択肢を用意できるかと。今はもう海外からもこれだけたくさんの方がいらっしゃっているので、それはインバウンドという意味だけじゃなくて、働いている方は270万人くらいですか、もっと増えますよね、今度の入管法の改正で。そういうことも含めて、どうやったら北海道で楽しんでいただいて皆さんが嬉しくなっていただくか、でなおかつそれと一緒に地元も嬉しくなるかと、この関係がね、こういったフェアで直接会うという時に、あ、なるほどっていう、合点合点ってさっき言ってたけど、で、まあ、そういう、まあ、場になるんですよね。他の団体のさんが主催するんですけれども、そういう意味で私、大阪14時半、松前のセミナーを担当させていただきます。マイドーム大阪です。10月5日、お会いできれば、え、何あの人って言わないでくださいね、はい、
大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週も、そしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は野口観光グループ、土屋ホームの提供でお送りしました。